聖書イザヤ書61章1節、マルコによる福音書1章29から39節。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取って起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて、人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き、宣教し悪霊を追い出された。説教、主イエスの働き。ただいまマルコ福音書の言葉をご一緒に聞きました。終わりのところで主イエスは語っておられます。私は宣教する。そのために私は出てきたのである。主イエスは宣教のために出てきたと言われます。宣教に対する主イエスの意気込みを感じさせられます。この言葉通り主イエスは突き進んで行かれました。宣教のためにと言われますが、どういうことをなさるのでしょうか。これは主イエスの働きに関わります。主イエスが来られた目的は具体的に何なのかです。それとともに忘れてならないのが、主イエスの働きに対する私たちの関わり方です。これは私たちと主イエスとの関係をもとにして考えるべきかもしれません。私たちは主イエスとどういう関係にあるのかです。私たちは主イエスの働きにどう関わったらよいのでしょうか。ところで今日の箇所を含んだ一章には、主イエスがこの世界で活動を始められた頃の出来事が書かれています。今日の箇所の前を読みますと、まず主イエスはご自分がお育ちになったガリラヤ地方で宣教を始められ、4人の弟子たちを召されました。その後シエスは彼らを連れて安息日にユダヤ教の街道に行って、ユダヤ人に教え始められました。人々はシエスの教えに驚かされました。教えるだけではなくて、悪霊に取りつかれた人から悪霊を追い出されました。人々はこれにも驚かされました。シエスの評判たちまちガリラヤ中に広まりました。その後が今日の箇所です。シエスは街道を出られ、弟子のペトロ・アンデレの家に行かれました。ところが家ではペトロの姑が熱を出して寝ていました。姑はシエスを迎えるどころではありません。弟子たちはその場で相談をして、シエスにどうにかしていただきたいと話すことにしました。彼らはシエスが病気を癒すことがおできになるとすでに知っていました。 先ほど申し上げました通り、主イエスはすでに悪霊を追い出しておられましたが、このマルコ福音書では、主イエスが病気を癒された出来事はまだ出てきておりません。しかし他の福音書では、主イエスがペトロの家に来られる前に、すでに病気の癒しをなさったことが書かれています。マルコはその出来事を省いてしまいましたが、ペトロたちはシエスが病気の癒しをなさるのを見たことがあったわけです。それでペトロはシエスに姑の病気を癒していただきたいと頼むことにしたのでしょう。ルカ福音書には姑が苦しんでいたと書かれています。急を要する状況だったようです。こういう時に気兼ねなく頼める方がそばにおられるというのは幸いでした。頼みやすいということもさることながら、願いを叶えていただけることがはっきりしているのは強みです。シエスなら癒すことがおできになる。そのことを知っているからこそシエスに頼めます。シエスもまたすぐに願いに応えてくださいます。ペトロたちの願いをお聞きになったシエスは、姑のそばに行かれ、手を取って起こされました。すると熱が引きました。シエスは奇跡を起こされ、姑の病気を癒されました。シエスが姑の病気を癒されたのは、ペトロの頼みもありましたが、苦しむものを前にして放っておくことができなかったからだと思います。姑を愛し、憐れんでおられたのです。また、シエスは姑を癒すことがおできになる力も持っておられました。それでシエスは姑の病気を癒されました。この時からシエスと姑との間に癒し主と癒されたものという関係が生まれました。愛する方と愛されたものと言い換えてもいいかもしれません。それまでにはなかった関係です。シエスは単に病気を癒されるだけではなくて、ご自分の働きを通して新たな関係を生じさせるのです。すべての人になさろうとしていることがこの出来事に表されているように思います。この日は安息日でした。このあと日が沈んで安息日が終わると、大勢の人たちが病人や悪霊に取りつかれた人を連れてシエスのもとにやってきました。彼らは安息日が終わるのを待ちかねていたようです。それだけシエスのもとに行きたいという願いが強かったのでしょう。シエスの評判がかなり広まっていた様子がわかります。シエスはペトロの姑を癒されたように、ご自分のもとに連れてこられた人たちの病気を癒され、悪霊を追い出されました。この時シエスは追い出した悪霊にものを言うことをお許しにならなかったと書かれています。悪霊はシエスを知っていたからとありますので、悪霊はシエスがどういうお方かを知っていたわけです。シエスが神の子であられ、救い主キリストとしてこの世界に来られたことを悪霊は知っていたんです。シエスがご自分について語ることをお許しにならないのは、福音書にたびたび出てきます。聖書学者たちはこれを沈黙命令と呼びます。いずれも今日の箇所と同じように、シエスが奇跡をなさったときに、人や悪霊がご自分のことを言い広めないよう命じられたものです。シエスの働きを広く伝えるためには、口づてで広めてもらうのは効果があると思いますが、シエスはそうすることを望んでおられませんでした。なぜなら奇跡だけが伝わってしまって、シエスの働きが誤解されてしまうからでした。 主イエスは病気の癒しや悪霊を追い出す奇跡をなさいましたが、これらは主イエスの働きの一面にすぎません。悪霊を追い出すことに関しては、悪霊を追い出すことそのものよりも主イエスの方が悪霊よりも強いことを示されたわけです。悪霊を退かせる権威を主イエスが持っておられることを主イエスは人々に教えようとなさいました。病気もそうです。主イエスはご自分の権威で病気や悪霊に苛まれている人たちの病気を癒し、悪霊を追い出されます。病気や悪霊から自由にさせます。苦しみから解放させ、健やかさを回復させます。なぜなら彼らを愛しておられるからです。ところで主イエスはこのあと一旦人里離れたところに退かれ、お一人になって祈られました。けれども主イエスに助けを求める人たちは次から次へと現れました。彼らはおそらく弟子たちのところに来て、主イエスを連れてきてほしいと頼んだのでしょう。主イエスによる癒しを知る人たちにとって、主イエスは腕のいい医者のようなものだったのかもしれません。そこで弟子たちは主イエスが祈っておられるところに出かけて行って、みんなが主イエスを探していることを伝えました。すると主イエスは弟子たちにお答えになりました。38節です。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。主イエスの答えは弟子たちや人々の願いと噛み合っていないように思えます。彼らは主イエスに病気の癒しや悪霊を追い出すことをお願いしに来たはずなのに、主イエスはその願いに応えて彼らのもとに行って癒すとは言われません。主イエスが言われたのは町や村をめぐって宣教するということでした。弟子たちに頼みに来た人たちのいるところにも行かれるのかもしれませんが、そうだとしてもシエスがなさるのは宣教です。癒すために行くとは言われませんでした。癒すのが主たる目的ではありません。そのために私は出てきたと言われますので、シエスにとって宣教は一番大切な働きでした。シエスが神のもとから来られたのは宣教のためでした。ではシエスが言われる宣教とは何でしょうか。シエスは宣教を始められた時にこう言われました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国は近づいた。すなわち神のご支配がこの世界にもたらされつつあると言われました。神のご支配が人々に及ぶとき、人は病気や悪霊だけでなく、これらがもたらす死の支配、あるいは悪の支配から解放させられます。私たちが恐れる死の力から自由にされ、私たちの心を蝕む悪の働きが断たれます。もう囚われることはありません。これを決定づけたのが主イエスの十字架でした。主イエスは死と復活によって罪を滅ぼされ、死に打ち勝たれました。こうして主イエスを信じる者は、死や悪の支配から主イエスは自由にしてくださいました。信じる者は主イエスの犠牲によって死や悪の支配から自由にされて神のご支配に置かれます。私たちを愛してくださる神のものになります。これが人間のあるべき姿です。主イエスが神の国は近づいたと告げられたときに、神の国はシエスと共に始まり、 人はあるべき姿を取り戻し始めました。ただ神の国は今のところ未完成ですので、神の国になりつつあるというのが正しいかもしれません。間違いないのは、主イエスがおられるところでは神のご支配が及ぶことです。死や悪の支配の終わりは見えています。このことを教えるのが主イエスの宣教の目的でした。主イエスは神の国が近づいたことを告げて、人を神に立ち返らせます。神を信じて生きようと呼びかけるのです。主イエスにとっては病気の癒しや悪霊の追い出しが中心ではなくて、あくまでも神のご支配が始まっていることを教えるのが第一でしたから、宣教を重んじられたわけです。その意味では、神の国が来たとお語りになることに重きが置かれました。けれども、神のご支配を見える仕方でお示しになることも忘れておられません。それが病気の癒しや悪霊の追い出しでした。これらは神のご支配が及んでいることの印としてなされました。もはや病気や悪霊の支配のもとにあるのではなくて、神のもとにいることを具体的に示すためのものでした。つまり、主イエスの宣教というのは、病気の癒しや悪霊の追い出しを含む神の国全体の教えでした。この主イエスの働きによって、神のご支配を私たちにも及んで、私たちは主イエスから恵みをいただいて神のものとされました。人としてのあるべき姿を取り戻すことができました。ただ残念ながら、私たちは悪霊に振り回されるということがあるかもしれません。それどころか、死も現実のものとして残されています。神の国が完成するまでには苦難も死もあるわけです。しかし、主イエスを通して神のものとされた事実は揺らぎません。主イエスの呼びかけに応えて神を信じて生きる人には、神のご支配が及んでいます。神のものとされたままで神の国が完成する時を待つのです。ところで、癒された後のペトロの姑にも注目をしてみたいと思います。彼女は一同をもてなしたとあります。ここを使えると訳している聖書もあります。元の意味は、食卓で給仕をするということですので、人に使えるという意味にとった方が良いかと思います。姑は癒してくださった主イエスに仕えたわけです。主イエスの働きによって助けられた人はどうなるのかが、姑の振る舞いに表されています。主イエスに仕えるのです。彼女は主イエスに食事を振る舞っただけかもしれませんが、仕えるという言葉の意味するところは、弟子となって従うことです。シエスに何かをしていただいて、シエスに仕えるようになったのは、マルコ福音書では彼女が最初です。つまり、彼女は女弟子の一号というわけです。そのまんまシエスについていったかもしれませんし、そのまんま家にいて会う人たちにシエスの働きを伝えたかもしれません。いずれにしましても、シエスに仕えることで、主イエスの宣教の助けになります。弟子というのは、主イエスの宣教を助ける人です。38節で、主イエスが近くの他の町や村へ行こうと言われたのは、ご自分一人でということではありません。行こうという言葉は、英語にしますとレッツゴーです。さあ一緒に行こう、そういう意味です。主イエスは弟子たちに声をおかけになられます。 一緒に行こうと呼びかけられたんです。イエスは宣教すると言われますから、弟子たちも宣教に加わらせるつもりで一緒に行こうと声かけておられます。そもそもイエスは最初からそのつもりで彼らを弟子として招かれました。彼らにも宣教の働きをさせるつもりで彼らに対して人間を取る漁師にしようと言われたのです。つまりシュエスに仕える、シュエスに従うというのは、まあ、基本的にはシュエスと宣教の働きを共にするということです。彼らはすでにシュエスに従い始めていましたから、一緒に行こうと言われて拒むわけはありません。シュエスの宣教についていってシエスと共に働くことになります。彼らもシエスから恵みをいただいて神のものとされたからです。彼らも神の国が近づいたと語り、神に立ち返るよう声をかけます。宣教の働きをシエスと共に担います。後に彼らはシエスから使徒と名付けられて、悪霊を追い出す権能も与えられました。使徒というのは使わされたものという意味の言葉です。シエスによって使わされるわけです。宣教のためにです。シエスの働きの補助ではなくて代理人のようなものです。宣教の責任を彼らが負うことになりました。後に彼らの働きを継いだのが教会でした。彼らの働きがそのまんま教会の働きになりました。つまりシュエスの働きを教会が担っているわけです。シュエスから恵みをいただいた人たちはシュエスに感謝してシュエスに仕えるようになりました。シュエスから一緒に行こうと声をかけられ、宣教の働きに出かけていきます。私たちもその一人として召されました。もちろん私たちだけでするのではなくて、今でもなおシエスが聖霊の働きを通して働かれます。私たちが何でもするのではなくて、シエスの働きに私たちが参加をするのです。シエスの働き、すなわちシエスがなさろうとしておられることがあくまでも中心でありまして、私たちはシエスに聞き従うのです。使えるものは謙虚でなくてはなりません。シエスがなさったように神の国の福音を語り、神に立ち返るように声をかけます。神を信じて生きようと呼びかけます。これが私たちに与えられた働きです。シエスと同じようにはできませんけれども、シエスがなさったように私たちもいたします。まず礼拝からです。礼拝の場にはシエスが共におられます。シエスが働かれるには最もふさわしい場所です。ですから礼拝の場が宣教の場になります。共に福音を聞きます。そしてさらに私たちがおのおの礼拝の場から家族や知り合い、同僚のいるところにシエスによって使わされていきます。私たちも使わされたものなのです。私たちが神のものであることを知らせます。私たちは宣教に携わることによって、人々がシエスの癒しを目撃したように、シエスが聖霊を通して働かれ人を救いになるのを見ることになります。私たちにとっては光栄な務めです。ですから私たちは働きに召されたことを感謝して、シエスの働きのために仕えていきたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、 あなたの御子イエス・キリストは私たちを教会に導いてくださいました。シエスが始められた宣教の働きによって私たちは死や悪の支配から自由にされて、神の国の一員として生きるものにされました。シエスが私たち一人一人に目を留めてくださったことに深く感謝をいたします。私たちはシエスの恵みに応えて主と共に宣教の働きを担っております。一人一人の力は小さなものですが、宣教の中心となっておられるキリストが私たちの働きを用いてくださるものと信じています。どうか主よ、私たちの働きを顧みてください。聖霊なる神よ、どうか私たちを助けてください。良き働きができますよう、キリストに従わせてください。願いつつも集うことのできない一人一人を顧みてください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。悲しむ人をどうか慰めてください。苦しむ人を助けてください。不安を覚えている人には平安をお与えください。看病している人、介護している人の健康どうかお支えください。あなたがすべての必要を満たしてください。すべての人がキリストを中心とした交わりの中で生きていきますよう、キリストの愛に気づかせてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。